皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月6日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は村上氏逮捕の行方です。世間を騒がしておりますけれども、村上ファンドの総帥村上氏が逮捕されたわけであります。日本の大きな流れといたしまして、外国船打ち払い令といいますか、尊王攘夷といいますか、この5年10年余り外国に言われていろいろ日本も動いてきたわけであります。特にヨーロッパアメリカに言われていろいろ動いてきたわけでありますけれども、そういう流れにですね、大きな変化が今現れているわけであります。で、今回の村上氏逮捕というのもですね、その一つの方向性というのは、もはや日本はですね、アメリカの言われるがままに動く国ではないということが分かる、そんな展開だったと思うんですね。基本的に日本のっていう国はですね、誰か一人が出てきて先制君主のように書き回すということは非常に難しい国でありますので、行き過ぎますとですね、こういう事件になるのは当然だと思うんですね。で、日本の役人たちもですね、こんなふうに今いろいろやっておるんですが、言ってみれば今までこの小泉内閣で特にですね、人事でひどい目に遭いまして、言うこと聞かないやつはみんなクビにされましてね。で、結局そのオリックスの宮内氏はじめとして行革委員会の連中がやりたい放題やって、なんだ行革ってのはあの人たちの自分の懐を肥やすことなんじゃないかと、いうようなところ全部見られちゃったわけですよね。ですから、その政治の勢いが弱まって、なおかつ面白いのはアメリカがですね、もう完全に引いちゃったんですね。アメリカはですね、もう知らん顔でありますから、あ、なんだこれ、後ろ盾が消えたら何も怖いことないんじゃないかっていうんで、みんなが特に役人たちが本当のことを言い出して動き出してきたというのが今の展開じゃないかな、そんな感じがしてるんですね。で、村上ファンド一つのことをとってもそうなんですけども、外国特に金融界の欧米の連中はすごく期待していたんですね。ホリエモンもそうですけれども、彼らがですね、言ってみれば日本の古い企業をですね、解体してくれて、でそこに自分たちが乗り込んでいっておいしい買収をしようと、そんなことを考えてたわけですね。ですから今までもその村上ファンドの一挙手一投足がよく、欧米の新聞に載っておりました。しかし今回こういう事件になりまして、しかもインサイダー取引ということでありますから、これはですね、弁護のしようがない、欧米でもインサイダー取引というのは非常に厳しい事件でありますのでね、これ全部終わりになっちゃったんじゃないかなというふうに気がするんです。で、アメリカなんかも本当についこの間までは小泉政権後押しして規制改革素晴らしいと言っておったんでありますけども、最近はですね、アメリカが別に日本に規制改革させたんじゃないぞというようなことを言いふらしている状況でありますから、じゃあ誰なのってことになると、行革の委員会なんかでね、トップの方にいたそういう財界人がね、学者とつるんで、政治家とつるんでやってんでしょという話になるんで、そういうところに対するこのスキャンダル話がこれから次から次へと私は出てくるんだろうと思うんです。堀江村上と来ましたので、これからさらに横に広がっていくと思います。特にですね、行革あるいは財政諮問会議に名を連ねている有名な経済人あたりのところにですね、私は今度は直撃弾が飛ぶんじゃないかな、そんな風な感じがしているんですね。で、さらにその先はおそらく政治家役人または学者の方にも、そしてその流れがついてくれば、外人の方にもですね、私は、広がりを見せてくるんだろうと思うんです。もう小泉内閣は事実上も流れ解散になっておりますので、その先ですね、小泉が失脚するような形で政治が動きましたらですね、これはね、相当な私は革命騒ぎみたいな形になるような感じがするんです。何せこの5年間というものですね、橋本派に金持ってったらみんなスキャンダルされちゃったわけですから、全部のお金は森派に行ったわけですね。ですから森派こそスキャンダルの宝庫でありまして、この蓋開ければ何でも出てくるわけで、ですから次のこの総裁選のこの行方というのは非常に興味深いところでありまして、もうアメリカははっきり言ってどっち転んでも知らん顔でしょうから、国内だけの権力闘争でこれ決まると思いますので、その中がですね、どんな形になるのか、場合によってはですね、全てのこの問題の蓋が開くような形に動いていくんじゃないかなと、そんな気がしております。こうしてですね、政治とそれから金融界の流れに変化が起きまして、当然金融市場にもその変化が来ております。今全世界的に見ますとですね、ヘッジファンドは非常に大きな逆風になってきておりまして、店じまいするところも随分出てきています。 アメリカのバーナンキー FRB 議長はまだまだ利上げをすると言っておりますんで、まあ、あの人もなんか本当にやっぱり最初から思った通りのただの学者バカですね。大体このインフレの原因はですね、経済っていうよりも政治軍事情勢が原因ですから、まあ、これを経済で引き締めにかかれば経済そのものが潰れちゃうわけでありまして、まあなんかよくわかんない人らだと思いますが、まあ、とにかく利上げをまだするって言ってますんで相場大暴落ですね。まあアメリカもヨーロッパも日本もアジアも中近東もロシアもインドもですね、もうこれはおしまいっていうぐらいの暴落の仕方じゃないでしょうか。で今とにかくですね、ヘッジ関係ですね、先物それから信用それからなんですよね、デリバティブズがものすごく多いんで、そういうものってその原株とか金利がちょっとでも動くとですね、ものすごくそれ増幅されて影響出てきますので、まあ、もうすでに天文学的な損失が出てるんでしょうし、でヨーロッパの中央銀行もですね、ヘッジファンドの破綻が全世界を揺るがすんじゃないかみたいなこと言ってますしね、まあ、これもやっぱり時間の問題だと思うんですね。本当になんか我々はこのバベルの塔が崩壊するところに今直面してるんじゃないでしょうか。これずっと見てるとですね、これ世界中で相場暴落していくんでしょうね。本当にこのバベルの塔の崩壊と同じようなことが今我々の眼前で起きてる、まあ、本当にその、まあ、感慨深いなという感じがしますね。で特にその日本でもヨーロッパでもアメリカでも財政の赤字がひどいんでですね、まあ、こうやって相場が崩れて世の中不景気になった時に財政が助けに引くことはできないですね。で特にアメリカはですね、もう戦争をやっておりまして、イランとの戦いがですね、まあ冷たいまだ戦いですけども、実質的にはそのアメリカの経済それからアメリカの軍事力がもうガタガタにされてしまってるわけでありますから、まあ、ほとんどもアメリカの完全なる敗北状態で、油はどんどん値上がりするわで軍のいろんな問題は出てくるわで、アメリカ政府も本当にこれはなんか200何十年の歴史を閉じる時がもう目の前に染まってんじゃないのかなと、なんか正直言ってそんな感じがするんですね。やっぱり歴史の浅い国っていうのはですね、こういう危機に弱いですね。一旦調子が悪くなりますとですね、本当になんかあっという間になんかその流れ解散みたいな感じに なってきてましてね、さあこれ本当に日本も大変なんですよね。そのアメリカとの軍事同盟どうするかっていう勇ましい話ありますが、実際にはですね、軍事同盟があろうがなかろうがアメリカ勝手に帰っちゃって、自分の国のことが大変でね、人の国構ってらんなくなって勝手に帰っちゃって、でそうしたらなんか目の前に中国がいますから、さあそれでそのまあ大変なことなんじゃないかなって感じがするんですよね。アメリカの政府が倒れれば、まあ、中国のその軍部の連中も動き出すでしょうからね、まあ、そうなった時に日本も非常に危ない、まあ、軍事的危機に一度は巻き込まれまして、まあ、その中でどうしようということをね、国防のことも考えるような、やっぱそんな時が刻一刻と近づいているような感じがしますね。中国は中国でこれ香港のそのレッドチップと言いまして、中国本土で活動している会社の株が暴落しましたんで、これ共産党の金集めもこれにて一件落着っていうか、もう一巻の終わりですよね。この間1兆円の増資をやってましたね、中国の国内の銀行ですが、まあ、1兆円の増資やって、まあ、あれはかろうじて、一件落着までこぎつけましたけども、全体が一件落着っていうんでしょうかね、もうまあ一巻の終わりっていうんでしょうか、まあこれ以上その無理した資金調達はできないんだろうと思うんですね。でアメリカの相場も崩れてますから、アメリカとつるんで金儲けするってことも難しいでしょうし、中国の共産党もですね、これは本当にもう金がこれ以上集まらない、そしたらもう終わりですからね、あの政府は。まあその断末魔の様子がこれからどんどんはっきり見えていくんでしょうかね。それからやっぱりイスラムのドミノ現象っていうことがやっぱり起きるような感じがしますね。例えばそのインドも株暴落しましたし、それからパキスタンも株暴落してるんですね。それからスリランカもそうですね。でパキスタン、インド、スリランカ、この3国は非常にその厳しい緊張の上にこれまで政治の運営してきまして、中産階級をなんかね、その上手にまとめながら、まあ、近代化ってやってきたわけでありますけども、まあ、そこがですね、今回の相場の暴落で全部吹き飛ぶわけでありますから、それは残るのはですね、やっぱりその元気のいいイスラム原理主義者ばっかりですから、そうするとこれイスラム原理主義の人たちがなんか出てきますね。まあ、インドはまあそこまで転がらないかもしれませんけども、パキスタンとかスリランカはですね、まあ、とんでもないこれイスラムとの戦いになりかねないですね。でもうアフガニスタンも完全にアメリカの統治、ヨーロッパの統治破綻しておりますから、そうするとまあパキスタン、インド、それからスリランカがですね、アフガニスタン、イラン、イラクに続いてなんか流動化してくる。でもすでにビルマは流動化してますし、それからタイの南部も流動化してるし、 それからインドネシアもイスラムが結構活発になってきてますね。それからフィリピンもそうですね。それから東ティモールはもうなんか暴動まで起こってますね。ですからこんな感じで中緯度地方っていうんでしょうか、イスラム圏の地域でイスラム原理主義によるドミノ現象がこれ起こってくるんじゃないかなと思うんですよね。まあなんかこれもやっぱり仕方ないことですね。アメリカの力が、まあヨーロッパがアメリカがやりすぎてですね、今日の事態を招いたわけでありますから、まあその辺のこの行方はですね、日本にとっても非常に重大な事件だと思うんです。しかしまあ同時にまたそういう大きい話とは別にですね、今回の相場の暴落で途方に暮れてる日本人がこれからすごく増えるんじゃないでしょうかね。例えばもう本当に目の前で相場張ってた人もそうですしね、信用なんかやって損した人はもう無論のことですが、まあなんかこの今までのこの規制改革の中でね、規制緩和の中で、まあ強さ弱さっていう話がね、隣に勝って強い、隣に負けて弱いと、弱肉強食っていう話に置き換えられたわけですよね。競争に勝った人が強い人だという話になっちゃって、で結局それを鵜呑みにした人たちが、まあ言ってみればまあなんか踊らされてね、アメリカの政府が言うような、なんかその日本人の暮らし方がいいみたいな風に思っちゃってね、なんかまあその規制改革に踊って挙句の果てに金をですね、相場に突っ込んでですね、で全部吹き飛ばしちゃったわけでしょ。でこうなってくると会社も危ないですからね、なんて言いますか、相場が崩れてくれば時価会計にした会社そのものがこれ崩れていきますから、全て失っちゃいますよね。自分の財産を失って、会社を失って、それからやっぱりその思想を失いますわね。競争原理に行ってきて、その結果として会社も潰れ、自分も潰れ、アメリカも潰れなんですから、まあ言ってみればこの自己矛盾とはどうしようもなくなってきますね。でまたその競争ってやってますから、友達がいないわけですよね。友達も失うわけですから、本当に一人ぼっちになっちゃって、いやそんな人はこれ続出していくんじゃないかなと思うんですね。で日本だけじゃなくて、まあアメリカなんかも前からそんな風になりつつあるわけですけども、今回日本はもう急激にそんな形になってきたんじゃないでしょうかね。まあこれが本当になんか最後の審判って言われるもんなのかなと、まあ、思ったりもたまにするんですけどもね。まあいずれにしましても、そういう大きな阿鼻叫喚が今起こってる真っ最中で、しかもさっき言ったようにもう FRB も利上げまでやるっていうし、日銀もですね方針変えてる様子もありませんから、まあ、これとことん言っちゃいますね。でおまけにそのスキャンダル絡みになってきておりますし、外人ももう何も言わないし、まあなんかその信長が殺されて、秀吉、それから徳川と、時代が変わっていく中で、どんどんこの開国が鎖国に移っていった時代がありますが、なんかそんな感じなのかなという気もね、まあ見ていてするんであります。まあいずれにしましても、これから夏秋にかけてですね、相場の暴落、まあ、全世界的にこれ渦を巻いてまだまだ進んでいくんだろうと思うんです。当然これも状況を進めば進むほど、まあ、今の当局に全くなすすべもない状況になっていくと思いますので、まあ、あんまりですね、こういうの深追いしないで、なるべく混乱から離れてですね、まあ、なんか自己自身の生き方を見つけられることが正解じゃないかな、まあ、そんな感じがしております。今日の藤原直哉の日本と世界に一言、村上氏逮捕の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。